医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
医療ジャーナル、今回は10月18日に開催された医療経済の視点から見たバイオマーカーの重要性、腎障害の進行悪化の早期判別が可能な日本初のバイオマーカー LFABP と題したプレスセミナーの模様のダイジェストをお聞きいただきます。ご出演は独立行政法人地域医療機能推進機構東京高輪病院病院長木村健二郎さん、シミックホールディングス株式会社 LFABP 事業部長菅谷健さんです。まず木村健二郎さんの解説からお聞きいただきましょう。 CKD の進展と生命予後に GFR の低下と尿タンパク量が関与すること、尿中アルブミンを含めたバイオマーカーの検討は CKD 診療の信頼性を高めること、尿中 LFABP は CKD 及び AKI におけるバイオマーカーとして有用であることの解説をいただきました。まずはバイオマーカーとして LFABP に注目されたいきさつ、展開などの解説からお聞きいただきましょう。パワーポイントを見ながらの解説となります。
尿タンパクですね。尿やアルブイン。これは腎臓が悪い、傷ついてるっていう証拠なんですけれども、尿タンパクあるいは尿アルブインがですね、腎臓そのものを悪化させているということが分かってます。ですから腎臓の CKD の重症度に尿タンパク出てますけれども、あれは障害されている、壊れている程度を表すだけではなくて、それが出てることによってまた腎臓が悪くなるということを示しているんですね。そのメカニズムとしてですね、実はこの尿のアルブミンに結合した脂肪酸が関係しているのではないかということを実は私たちがずっと研究してきて明らかにしてきています。この脂肪酸結合タンパク、これが腎臓の細胞に含まれているんですけれども、これがですねわずか14キロダルトの小さいタンパクなんですけれども、脂肪酸をいろいろ処理するのに役に立っているわけですね。でこれがですね、実はこの腎臓の、筋尿細管という腎臓の中の細胞ですけれども、ここで作られているわけですが、尿タンパクだとかですね、あるいは虚血、あるいは腎毒性物質に暴露されたりすると、これが脂肪酸負荷として、脂肪酸としてこの細胞に負荷されていくんですね。そうすると周りの間質というところが障害されたり、尿細管そのものが壊れてくる、腎臓障害が起こってくるんですね。でそして腎臓の働きが落ちていくんですけども、その時にこの細胞からですね、FABP、さっきの脂肪酸結合タンパク、LFABP がどんどん尿中に出てくる。だから、これを見ることによって、こういうことが起こっている可能性があるということを知ってですね、そしてまたこれが起こる可能性が今後あるんじゃないかということを、予測することができるということですね。そういうことで、新しいバイオマーカーとして私たちは注目したわけです。バイオマーカーっていうのはここに書いてありますけれども、疾患の危険度の評価、早期の非侵襲的なスクリーニングと診断、疾患の送別化というのは、悪くなる、この病気は悪くなるか悪くならないかとかですね、そういうことですね、あるいは予後予測などの治療介入に対する反応性評価、こういうものに使えるものだということですね。それのに一つとして私たちはこの尿中の FABP、 ファティアシッドバインディングプロテインですね、脂肪酸結合タンパクというものに注目して研究をしてきました。平成、18年に申請をしてですね、4年経って平成22年にやっとこれが申請が認められたんですね。で体外診断薬としてこれが認められたと、公式にですね、厚労省から。でその後保険次の年に保険適用を取ってですね、こういった基礎研究からずっと行ってですね、こういうふうに保険適用を取るまでってのは相当大変なんですけれども、これこの後お話しする菅谷さんですね、シミック、そして私たちの聖マリアンナ医科大学、私が前いた聖マリアンナ医科大学の客員教授でもいらっしゃるんですけれども、彼がとずっとやってきて、こうやっとここまで行ったんですね。 ですから CKD っていう慢性腎臓病っていうのは末期腎不全になる恐れがあります。それから心血管疾患になる発症する危険もありますということを言いましたけども、実はですから臨床的には何を指標に患者さんを見ていったらよいか、あるいはこの患者さんの予後がいいのか悪いのか、現在の治療でいいのか変えなきゃいけないか、治療法を変更する必要があればじゃあどうしたらいいかとかですね、そういうことで常に臨床医というのは考えるわけですね。だけどその指標が今までなかったんですけど、この FABP を使うことによってそれがやっぱり可能になってきているわけです。でこれ今3つそのあれを有用性を書いてますけども、まず CKD における病態評価ですね、患者さんが悪くなるかならないかというところですね。これは、糖尿病性腎症の患者さんが悪くなるかどうかをですね、尿中のこの脂肪酸結合タンパクとその他の指標と比べたものなんですね。まあ、4年間経過を見てます。前向きにですね、104人の糖尿病の患者さんです。で実際に悪くなるか悪くならないかというところで見るとですね、この尿中のアルブミンタンパクですねと、それから FABP が非常に指標としてはいいという結果が出ました。ただしですね、その組み合わせが大事なんですね。まあ、要するに一つの指標だけではなくて、いくつかの指標をやっぱり組み合わせていく、パネル化って言いますけど、こういうことが大事だろうと思ってます。それからですね、これは私たちがですね、厚労省の研究班でやった仕事ですけれども、294例 の, いろんなさまざまな患者さんの尿をですね、もう経年的にずっと取ってある尿をちょっと一回見直したものなんですね。こういった脳卒中だとか心筋梗塞、あるいは手術が必要な ASO というのは閉塞性動脈硬化症ですね、あるいは透析導入、脂肪、こういったものを複合エンドポイントにして、こういう複合エンドポイントに到達する危険をですね、尿中のそういうマーカーでどこまで診断できるかということを見たものです。これ尿中の FABP と尿中のアルブミンと尿中の NAG というこれ酵素ですけど、これを3つ比べてるんですが、これを見ると FABP が一番、いいんですね。まあ、これは、ですね、FABP が高い人と低い人、あるいはアルブミンが高い人と低い人でですね、どのくらいこうさっきのエンドポイントに到達する危険が大きいかというと、アルブミンの方がちょっと高そうなんですけれども、実はですね、FABP が感度が得意と非常に高いです。ということは FABP が高い人は 82% がそういうエンドポイントに到達してしまう。で得意度が 72% 非常に高いですけれども、これは FABP が低い人はの 72% はそういうエンドポイントに到達しないという、そういうことが分かるということですね。アルブミンの場合は感度は高いんですけれども得意度が低いということで、ですから、こういう組み合わせがあるわけですね。FABP、尿中の FABP は割と、診断的な意義が高いだろうということです。じゃあ次にですね、この CKD の治療におけるモニタリングマーカー、これいろいろあるんですけども、例えば昔腎臓病気があると、子ども、小学生なんかはですね、もう運動絶対しちゃいけない、体育も休み、運動会も見学なんていうですね、そういうこと言ってましたけど、最近は運動してもいいんじゃないかっていうことを言われてます。だけど、どのくらい運動していいかっていうのはなかなか難しいんですね。何を見ていくか。で、運動してですね、あと本当に悪くなっちゃったらこれ困るわけですね。ですから、運動強度、運動、どのくらいの運動でやっていいかっていうのを見るのもですね、非常に、問題があるんですけど、私たちはこれをですね、運動して少し中等度の運動をしてもらって、尿の FABP を見てですね、これが上がったらやっぱりちょっと気をつけようとかですね、そういうことを見てたんですけども、運動させてもほとんど上がってないんですね。でこの NAG もそれからアルファミクログロビン、この他のマーカーですけど、こういうものも上がってません。で腎臓働きが非常に低い人、EGFR 30万というかなりもう腎不全の方でもですね、ほとんど上がらないんですね。ですから、運動してもいいんじゃないかということで、今運動療法をかなり進めてます。こういうものに非常に役に立ってますね。それからじゃあ最後ですね、今度この AKI アキュートキドニーインジュリーの略です。急性腎障害ですね。急激に腎臓が悪くなる。で、これ KDIGO というですね、腎臓専門医の世界的な集まりがあるんですけれども、 そういうオーガニゼーションがありますけど、そこの中のガイドラインに出してですね、 AKI のガイドラインでバイオマーカーがいくつか出てます。でその中に FABP も入っててですね、でこれに特記事項として日本の厚生労働省が腎尿細管障害のバイオマーカーとして承認したということがはっきりと書かれてるんですね。まあ、ですから国際的にも認知されているということです。で、まあ、こういう腎臓が悪くなった、急激に悪くなった時にですね、こういうふうに FABP がガッと上がってますね。これですね、ICU ですね、ICU、集中治療室でよく急性腎障害を起こす。そうすると予後は非常に悪いです。昔はですね、急性腎障害っていうのは予後がいいというふうに言われたんですけども、特に ICU で起こすとですね、非常に悪くなりますね。でそれのモニターに使えるんですね。でこれが一つの例ですけれども、この血清クリアチンがですね、このピークを迎えるですね、この96時間前に FABP はもうピークなんですね。でその後ぐーっと下がってるんですね。ということはここでもうこれから悪くなるということを示してですね、で下がってぐーっと良くなってますので、この人は予後が良いということが分かるんですね。クリアチン下がってます。でそれを非常に早く分かるわけです。このようにですね、まあ、CKD あるいは慢性腎臓病あるいは急性腎障害 の、 そのモニタリングマーカーとしても非常に有効だということですね。
続きましてシミックホールディングス株式会社 LFABP 事業部長菅谷武さんから、日本初のバイオマーカー LFABP の迅速高感度キット開発と国際展開と題しご解説いただきました。バイオマーカーの普及と治療薬の開発の密接な関連性に言及され、尿中 LFABP 診断薬開発と国際的評価、イギリス NHS 関連施設による医療費評価、尿中 LFABP 検査の対象疾患の具体例などについてご解説いただきました。まとめのお話をお聞きください。
最終的に腎疾患管理に適したバイオマーカーというのは、やはりハイリスク群を絞り込んで治療介入によるモニタリング、あるいは医療経済効果ということがきちんと実証されるマーカーであると、それから体外診断薬としてやはりきちんと品質が担保されて、それが他の医薬品なんか、あるいはデバイスなどとコンパニオンにできるようなもの、これは非常に望ましいと思います。で 最終的には、まあ、パネル化ですね、複数のバイオマーカーをパネル化して小学的治療あるいはガイドラインに載せていくことができる、まあ、こういったものが望ましいと考えております。以上です。ありがとうございました。
今回は10月18日に開催されました医療経済の視点から見たバイオマーカーの重要性、腎障害の進行悪化の早期判別が可能な日本初のバイオマーカー LFABP と題したプレスセミナーの模様のダイジェストをお聞きいただきました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。